主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべてや町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、ルカの10章の、ところですけれども、この72人を任命してこの派遣されるというですね、お話です。他の福音書では、マタイとマルコ、そしてルカもそうですが、12人の使徒を選んで派遣するというのは、マタイ、マルコ、ルカ、で教官福音書に出てくるんですが、ルカの福音書はその上にですね、さらに72人を任命して使わすというのが出てきます。これはルカの福音書だけに記されているわけですけれども、ルカの福音書では、12人だけでは多分足らなかったんだと思います。さらにですね、72人という大量の弟子を派遣されるわけですね。それはなぜかというと、収穫は多いが働き手が少ないということですね。さまざまな形でイエス様の言葉、救いを必要としている人々はたくさんいるのに働き手が少ない。だからもうルカの福音書では、これ多分初代教会の、多分状況が入っていると思われますが、とてもじゃないけど12人が働くだけではもう足らないので、さらに72人を派遣するということですね。でそれだけ多くの人を派遣されるという必要性があるということは今も変わらないと思います。72人を派遣するということは、ほとんど全ての人を派遣するということにもつながっているのではないかと思いますね。つまりここにおられる皆さんはもう全員72人に含まれていると思います。72人以上の人がここに集まってミサに参加されていると思いますが、皆さん一人一人イエス様から任命されて使わされる存在であると。なぜかというと、働き手が少ないからですね。神様はいつの時代もそうですが、働き手を必要とされる。神様が自分で何でもやるのではなくて、人間を通して働くわけですね。日本語は素晴らしいと思いますけど、働き手ですよね。働き手、私たち一人一人は神様の手なわけで、手がなければさまざまなことはやはり成し得ない。人間一人一人、私たちこのイエス様の弟子であるということは、働き手として神様の手になるように呼ばれて、それを果たすように呼びかけられているということですね。使わされる存在であるということ、それを思い起こして、心に刻みたいというふうに思います。で、行きなさいと、私はあなた方を使わすというふうに言っておられます。皆さん一人一人がどこにイエス様が行けと言ってですね、どこに使わすと言っておられるのか、それをしっかり聞いて、イエス様が行けというところに 私たちは行かなきゃならないと思います。まあ、今年のだけじゃない、もうこの3年ぐらいこの教会の年間テーマはフランス語教皇の言葉ですね、勇気と寛大な心を持って出かけていきなさいというのがこの3年間ほどの教会テーマになってます。勇気と寛大な心を持ってイエス様から使わせたところに行くようにというふうに私たちは呼びかけられている。まあ、それを心にやはり刻んで実行していきたいと思います。まあ、昨日がちょうどペトロ帰米の祝日だったんですね。まあ、ペトロ帰米、2008年に長崎で副社に列伏された人で、まあ、列伏式にも私行ったんですけど、本当にこの出かけていく働き手としてですね、まあ、あの時代だったからこそかもしれないけど、非常に大きな人だったというふうに思います。まあ、ご存じない方は、一度でいいから彼の伝記を読んでもらったらいいと思うんですが、もう日本に禁教令が敷かれていて、キリシタンは隠れるか国外に行くかしかない。で、彼の一族はマニラに行くんですよね。で、マニラで神父さんになりたいと思うけど、道が開かれない。で、そこでマカオに行くんですよね。マカオにイエス会の神学になったんですが、でもそこでもうまくいかない。で、結局彼はどうしても司祭になりたかったので、なんと歩いてローマまで行ったんですね。今だったら飛行機でピュッとですけど、その当時はもちろんないので、なんとシルクロードを歩いてわざわざローマまで歩いてったっていうですね。で、そこでイエス会に入会して司祭に叙階されるんですよね。で、その後どうするかって言ったら、もうさらに迫害が厳しくなってる日本にまた戻るんですね。ポルトガルのリスボンから船に乗って、でも日本に帰る船は確か4回難破したんですけど、もうなんかスケールがもう全然違うという感じですが、そして最後の難破が日本の直前だったので、結局その流れ着いて日本に上陸するんですよね。でも帰ってそうだから迷子に潜伏できて、で9年間日本で潜伏しながら働いて、でもとうとう東北で働いた時に捕まるんですが、で小伝馬町の牢獄に送られて、それでその時には神父さんと同宿って言ってですね、今でいうところの信徒の奉仕者数名と一緒にいわゆる穴ずりの刑にあって、全員でちょっと数合わせました、5名か7名が穴ずりの刑になるんですけど、で3日間彼は転ばなかった、結局最後殉教するんですね。で、他の全員転んだんですよ。あまりの拷問で耐えられなくて、他は全員転んで、ペトロ帰米だけは殉教したっていう、壮大壮絶な人生ですが、彼の、生涯を思い起こすときに、なんていうんですかね、もうあまりになんかこうちっちゃい悩みで悩んでるのが、バカバカしいというか、あまりにこう世界を小さく考えすぎるとやっぱりなんか気持ちも塞いでしまう。その当時ローマまで行って歩いたり船に乗って帰ってきたりですね、もうその世界を股にかけて生きるような、もちろん時代背景もあったかもしれないですけど、やはりパパ様が勇気と寛大な心を持って出かけていきなさいというのは、もちろんそこまで行かなくてもですね、やっぱり私たちの小さな世界からこう出てイエス様の覇権を生きていこうとする、そのような気持ちが私たちをより力づけて元気づけるのではないかという気はやはりするんですね。皆さんは働き手として召されている以上、やっぱりどこかに出かけていくということだと思います。たまたま今週は私熊本にボランティアに出たんですけど、イグナチオ教会でもそのちょっと熊本支援しましょうということで、ボランティアを派遣しましょうということで、応募してるんですが、あんまり行く人いないんで、じゃあ私から行こうかなと思って、行ってですね、ちょっと2、3日ちょっと働いて帰ってきたんですが、 その、まあ、何がボランティア行くととにかくなんかもう、まあ、みんながみんなそうかわからないですけど、まあ、何とも言えない高揚感というか喜びにやっぱ包まれるんですよね。だからまあ帰ってきた直後なので、まあ、昨日帰ってきたんですけど、もうなんかすごい喜びっていうかこう、まあ、そういうの実は強く感じるんですよね。もちろんこのもう家がぐしゃぐしゃに潰れてるところとか見るともちろん気持ちもこうなんてぐったりするところもあるけれども、でも何かこうするっていうことは基本的には何か人間の喜びにつながる。でしかもですね、まあ、今も実は続けてるんですけど、釜石の支援をずっとやってて、で今回熊本に行ったらその釜石であったボランティアに実は何人もあって、結局また来てるんですよね。この釜石で来た人たち何人もあって、あなたやっぱり来てるのって言ったら、まあ、シムさんも来てるんですかみたいな感じで、でもみんな前向き、この何かあったら人を助けようっていう、で年齢も様々でもう定年退職してような人たちもいれば、まあ、大学生もいましたし、で私と同世代ぐらいの働き盛りの人も何人もいて、まあこの有給とか取ったりね、なんかこう忙しい中でも何とか休みをつけてこの駆けつけてる人が何人もいたんですが、でも本当にね、なんかこう勇気と寛大な心を持って出かけていくっていうのは強い喜びなんですね。何かこの恵みがものすごく働くこともこれも事実なんですね。まあペトロ・キベほどはなかなかできないけれども、でも私たちも小さなことでも何かこの心を開いて自分の時間や持っているものをさらにイエス様の働きとして生きていこうとする、そういうことは、いや私たちを実際は元気づけて力づけることになるんだろうというふうに思います。でもそれは簡単じゃないんですよね。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだって。狼の群れに子羊入れたらですね、もう1分以内に食べられて、もうガブガブっと食べられて終わりです。でもそれほどちょうど派遣というか使わされるということは簡単ではないということははっきり書いてあるんですね。でもその簡単でないところに行くのに財布も袋も履き物を持っていくなっていうですね、厳しいところだけど何にも頼らないで神様だけに頼って荷物はなるべく軽く、あんまりいっぱい持っていかないで、つまり自分のとらわれとか全部置いてですね、行くところに身軽にさっと行けっていう感じですね。そして途中で誰にも挨拶するな、途中で無駄口言ったり時間潰しなんかしないで、この家に平和があるようにと、平和を分かち合いなさいと言ってるわけですね。まあもちろんその、まあ、ボランティアに行ける人はそんなに多くないと思いますが、まあ、それでも私はボランティアも本当にお恵みだと思うので、多くの人に行ってもらったらいいと実は心から思ってるんですが、まあ、自分もその恵みに預かっているからあれですけど、でも当然それはまあ一時的なことだと思います。私たちの職場や家庭や周りの自分の人間関係や自分自身の日頃いる周りの中のその中にやっぱり一歩越えて一歩踏み込んで働き手となるように呼びかけられている。でそれは簡単ではないけど身軽な心で、そして平和を分かち合うようにというふうにイエス様が指示を出しておられます。まあ、このイエス様の指示を呼びかけをやはり寛大で勇気の心を持ってですね、それを聞いて、まあ、私たち一人一人が答えられるように、まあ、この次の1週間ですね、まあ、人によっては何か厳しいこともあるでしょうし、ある人にとっては退屈な毎日かもしれない。でもその中をイエス様の働き手として使わされたものとして神の恵みを生き生きと分かち合えるようにですね、このミサでお祈りしましょう。